2021年7月4日早朝の礼拝を始めましょう。今しばらく総額のうちに黙祷し、主の前に静まりたいと思います。ご一緒に賛美を歌いましょう。新聖歌50番、心を高く上げよう。お差し支えない方どうぞお立ちください。聖書の言葉を購読文を持って購読いたしましょう。今朝購読文新改訳の項で第50番イザヤ書第53章からです。新聖歌の919ページ、 講読文新改訳の項で第50番イザヤ書第53章から、私たちの聞いたことを誰が信じたか、主の御腕は誰に現れたのか。彼には私たちが見とれるような姿もなく、輝きもなく、
私たちが慕うような見栄えもない。
彼は蔑まれ、人々からのけ者にされ、悲しみの人で病を知っていた。
人が顔を背けるほど蔑まれ、
私たちも彼を尊ばなかった。だが私たちは思った、彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。
しかし彼は私たちの罪のために差し通され、私たちの罪のために打たれた。
彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、
彼の
私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。
しかし主は私たちのすべての駒を彼に負わせた。
彼は痛めつけられたが、それを忍んで口を開かず、
ここに輪に引かれていく羊のように、
毛を刈る者の前で黙っている目羊のように彼は口を開かない。どうぞお座りください。この集いのために、礼拝のためにお祈りをいたします。誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。天のお父様、十字架の主を見上げ、また復活の主が今も共にいてくださることを心から感謝をいたします。罪と滅びの中にしか生きることのできなかった私たちは、あなたの十字架をさえまっすぐに受け止めることができず、今共に読みましたように、神の罰だと、そのようにしか受け止めることのできない私たちでありました。そのような私たちをあなたは憐れんでくださり、十字架こそ私たちの罪の贖いであり、復活こそ私たちが新しく生きるための力であると、あなたは教えてくださり、またそう信じることができるように、ご聖霊様を私たち一人一人の上に下してくださいました。誠にありがとうございます。今日も私たちは礼拝者としてこうして共に集わせていただきました。あなたの前に心いっぱい賛美を捧げ、祈りをし、御言葉を学び、あなたに礼拝を捧げて新しい週間に向かってまいります。この時どうか良い御言葉の備えをすることができるように、私たちの心を開いてくださるようにお願いをいたします。あなたは天と地をお作りになられて、今もその御手の中にすべてをすべを収めていてくださいます。時折悲しむべき出来事が起こってまいりますが、どうかそのような事態の中にあっても、あなたへの信頼を確かにすることができますように。昨日も突然の大きな災害を葬られて、悲しみと痛み、不安の中にある大勢の方々がおられることを私たちは知らされています。どうか主が共に慰めてくださるように、また懸命に労する方々の手の技を祝福し、前進することができるように、救済されていくことができるように、よろしくお願いいたします。 今日は第一の死の日をこうして迎えました。感染症の中、聖餐式を行うことはできませんけれども、主の御体を分かち与えられて、あなたの命に生きる私たちであることを今日も深く知ることができるように、この礼拝をどうぞ導いてください。主の名によってもたれる家族の礼拝の上にも主が望んでくださいますようにお願いをいたします。また今日は午後から信徒全体会が行われることでありますが、良い話し合いの時としてくださいますようにお願いをいたします。改めまして、この礼拝の時を御手に委ねます。どうぞ祝福してください。主イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。主の祈りを祈りましょう。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいらしたまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。もう一つの賛美歌をもって主を賛美しましょう。新聖歌275番です。信仰こそ旅路を導く杖と賛美します。 今朝の聖書の箇所を朗読いたしましょう。マタイの福音書5章第5章の17節から20節、同じ聖書をお持ちの方は 新約聖書の7ページ、マタイの福音書第5章17節から20節を朗読いたします。17節、私が律法や預言者を廃棄するために来たと思ってはなりません。廃棄するためではなく成就するために来たのです。まことにあなた方に言います、天地が消え去るまで律法の一点一角も決して消え去ることはありません。すべてが実現します。ですからこれらの戒めの最も小さいものを一つでも破り、また破るように人々に教えるものは天の御国で最も小さいものと呼ばれます。しかしそれを行い、また行うように教えるものは天の御国で偉大なものと呼ばれます。私はあなた方に言います、あなた方の義が律法学者やパリサイ人の義に勝っていなければ、あなた方は決して天の御国に入れません。以上です。御言葉を分かちする前に、もう一つの賛美歌を持って主を褒めたたえましょう。新聖歌268番です。御国の心地す、聖書の言葉を分かちたいと思います。今朝はマタイの福音書の第5章、前回の続きの17節から20節です。今日のところはですね、 おそらくマタイの福音書のこの三条の説教を読む時の鍵の言葉だと思います。あるいは聖書の中に記されているいわゆる律法と呼ばれるところといいますか、感じるところですね、それを読むところの鍵の言葉が書かれていることだと思います。鍵の言葉っていうのはこういうことですよね。いろいろ宝箱がこう並んでいるときに、きらびやかな宝箱を外から眺めているだけではなくて、その鍵があればその扉を開くことができて、中身をこう知り味わうことができる。この鍵がなければ律法を外からしか見ることができずに、しっかりとその真髄といいますか、醍醐味といいますか、それを知ったり味わったりすることができないということです。今朝私たちがこの御言葉を通して、その律法を学ぶ時の鍵、あるいは聖書を学ぶ時の鍵をしっかりといただきたいと思うんですけれども、それをいただくことができれば、より聖書を味わい深く私たちの心に響き、また私たちを生かすものになっていくと、まあ、そんなふうに思いました。大きく2つのことを学びたいと思いますが、17節、私が律法や預言者や預言者を廃棄するために来たと思ってはなりません。律法、これは法律という言葉をひっくり返して作った言葉ですね。もともとは中国語からだと思いますけれども、聖書を翻訳するときにこの言葉をどう日本語に訳そうかっていったときに、この律法という言葉を作ったんだと思います。具体的には旧約聖書の創出レビ民申命記、創世記から申命記までのモーセ五書と呼ばれているですね、その書物のことを指しますが、さらに、範囲を狭めるとすれば、出エジプト記の第20章に書かれている当の言葉、十回の言葉を指していると、こんなふうに考えてもいいと思います。ですから次回以降ですね、この十回の中の言葉を挙げて一つ一つ学んでいくことになります。プロジェクターにはありませんけれども、21節に、昔の人々に対して殺してはならない、人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われたのをあなた方は聞いています。こういう言葉がありますよね。これは昔の人々、つまり旧約聖書でユダヤの人たちがずっと語られてきたその言葉の中に、殺してはならないという律法がある。これは直接的には出エジプト記の先ほど言いました20章の10回の言葉の一つですね。で、これを取り上げて、じゃあクリスチャンたちはそれをどのように読んでいくのか、どのように学ぶのかということを丁寧に次回以降見ていくことになりますけれども、今日はその始まりのこう鍵の言葉だと言いましたが、律法というのはそういうふうなことですね。預言者を廃棄するために来たと思ってはなりません。預言者というのも旧約聖書の中にたくさん出てきます。これも直接的にはイザヤから始まってマラキまでの大預言書、小預言書と言われているですね、預言書群ですよね。で、ユダヤの人たちの考え方からすれば、それだけにとどまらず歴史的なことも書かれているところを預言書というふうに言ったりするようですね。いずれにせよ旧約聖書に登場する預言者たち、彼らが何をしたのかと言いますと、時の為政者、王様であるとか、時には祭司と言われている人たちも、神様から離れてしまうような場面があった時には、この預言者たちが登場しましてですね、王様、あなたのやり方は間違っていますとか、祭司に対して、それはユダヤの神様の喜ばれることではありませんとかですね、こんなふうにして、万年野党みたいな人たち、それが預言者ですよね。ですから時に預言者さえも王様や祭司に迎合するような預言者が出てきてしまいますけれども、もうそれは預言者としての働きを果たしていない。ですからまたそれに対して、例えばエリアであるとか、そういう預言者たちがまた登場することだと思いますが、いずれにせよこの非常にこう、厳しいといいますか、時に自己批判的なですね、そういうふうな言葉をも、語られていく、そういったことを廃棄するためではない、 むしろ成就するために私は来たと、こうイエス様はおっしゃられたんです。どこか私たちはですね、立法ではない、行いではない、信仰だということをもう散々言ったり聞かされたりしますので、立法なんかどうでもいいと、そこまで勢いを持って心してしまうことがあるのではないかと、それは初代の教会も同じであった。ああもう行いではない、旧約聖書はもういらないんだ、こういうふうに思った群れっていうのは実際にあったんですね。今日私たちが旧約聖書、新約聖書を聖書として大切にしているわけですけれども、初代の教会から古代の教会に移っていく中では、もう旧約聖書はいらない、新約聖書の中でも旧約聖書の香りのする、例えばヘブル書とかそんなものはいらない、こういうふうに言った群れがあったんですね。それは残念ながら異端として退けられることになりました。ですから旧約聖書もとても大切、それをむしろ成就するために新約聖書、そしてイエス様が来てくださった、こう学んでいきました。今日のところはそういうふうにですね、イエス様ご自身が、私は廃棄するためではなく成就するために来たと、こういうふうにおっしゃられました。でさらに具体的にはですね、18節に、まことにあなた方に言います、天地が消え去るまで律法の一点一角も決して消え去ることはありません、すべてが実現します。律法の一点一角っていうのは、一文字一文字みたいなイメージで隅々まで大切にというふうな意味なんですけど、実際にこう旧約聖書の書かれたヘブル書っていうのは一点や一角っていうのが実は大事なんですね。こう角がちょっと丸くなったりすると違うアルファベットになったり、点がちょっと伸びちゃったらまた別のアルファベットになったりすることですから、一点一角がとても大切、それにそのような言い方をしながら、とにかくこれは大事だけれどもこれはどうでもいいと、そういうことではないのだ、旧約聖書に記された律法あるいは預言者、その言葉というのはとても大切で全てが実現されるのだ、こんなふうにイエス様はおっしゃられました。そして19節、ですからこれらの戒めの最も小さいものを一つでも破り、また破るように人々に教えるもの、これは牧師の責任だと思いますけれども、もし破るように人々に教えてしまうならば、天の御国で最も小さいものと呼ばれます。しかしそれを行い、また行うように教えるものは天の御国で偉大なものと呼ばれます。はい、ここでちょっと立ち止まってみたいと思いますけれども、このようにですね、私たちは律法預言書ということを大切に学び、大切に教えていこうとする、それがキリスト教です。それが教会の立つ姿です。もちろんですね、これはもうプロジェクターにないと思いますけれども、準備しなかったと思いますが、数々のパウロの手紙を読みますと、例えばローマ人への手紙の3章の28節には、人は律法の行いとは関わりなく信仰によって義と認められる、このように語られていますよね。ですから、いや、やっぱり律法の行いとは関係がないのではないか、救いというのは関係がないのではないか、こんなふうにも思ってしまう箇所です。義と認められる、神様からあなたはもう正しい人間だ、神様との関係が回復された、正しくなったのだというのは、ひたすら信仰によるこうパウロは語り、またそれは聖書の語るところです。しかしですね、ちょっと改めてこれは考えてみたいことなんですが、信じる、信じてお頼りするっていうのはどういうことでしょうか。言葉は悪いのですけれども、口先で私が信じると言ったら、それは信じることなんでしょうか。例えば人間関係においても、私のこと信じているっていうふうに言いまして、いや信じてる信じてる、じゃあこれこれこういうふうによろしくお願いします、いやいやそれはちょっとできません これは信じてないということですね。信じているということは、この言葉だけの話とは少し違って、やっぱり私たちの行い、あるいは生き方を生み出すものであるはずですね。ですから私たちは信じるということと行いというのは、この対立的に2つにですね、考える癖がついてしまってますけれども、聖書はよく読めばそんなこと言ってなくて、行いのない信仰は死んだものである。つまり健康な信仰というのは必ず行いを生み出す。それに対して聖書が批判しているのは、救いを得るために行動をしなければならない。私がですね、救いをいただくために、神様から義と認めていただくために、天の御国に迎え入れられるために、罪一切を許されるために、私が一生懸命行動を自己責任でしていかなければならないという律法主義といいますけれども、これに対して聖書はノーと言ったわけです。よろしいでしょうか。最近自己責任という言葉流行っていますので、そんなもん自己責任やっていうふうに言われるんですけど、聖書はそんなこと語ってないということですね。やっぱり恵みの福音であるわけです。私たちは与えなしに、私たちは行いなしに、そしてもちろん与えなしにこう救っていただいた、義と認めていただいた。でそのことを、それはもう2000年の昔、イエス様が十字架にかかりよみがえってくださったということで完全に実現された神様の技ですよね。大事な点はそれを私が信じるかどうかです。でそこでそれを本当に私のものだ、ああ私は神様が命を捨てなければならないほどに罪人だったんだ、動物の命やあるいは時に人間の命をもってさえも贖い切ることのできないほど私は罪人だったんだと、それがあの十字架上で神なるお方が死なれたお姿を通して私たちは知ることができた。ですからまず私が罪人だということがそこにありますよね。でしかし同時に、もう何回も言うことですけれども、神なるお方は、神様はそうまでして御子イエス様を死なせてまでも私たちを救いたい、こう思ってくださった、それが十字架だ。だから十字架は義と愛が一つになっているところです。なんかよく縦が義で横が愛とか言うんですけれど、それは間違いですよね。聖書が語っているのは義と愛というのは一つだって言っているんです。神様の義というのは愛だ、そして神様の愛というのは義だって言ってるんです。で、これは実はこの十字架に出会うまで人間は知らなかったことです。人間は愛と義っていうのはいつもバラバラになってるんです。正しさを通そうとすれば愛を犠牲にしなきゃいけない。ところが愛を通そう、逆に愛を通そうとすれば少々正しさは柔らかくしておかなければいけない。これが私たちの世界ですね。そういう私たちのところに誠の義と誠の愛を示してくださった。これが一つだということを神様が示してくださった。これが十字架ですね。ですから私たちは十字架に出会うごとに、私は本当に罪人だったけれども義と認めていただいた、そのことを本当に信じてそのことに信頼して生きようとするならば、絶対生き方変わるはずです。もし生き方が変わっていないとすれば、ちょっとこれはもう本当に誤解を恐れずに大胆に言いますけど、信じてないということです。本当に信じていたら、生き方が変わっていくはずです。まあ、自分の姿を見て、ようそんなこと言うなと言いますけど、思いますけど、でもやっぱりそういうことですね。本当に信じるということは、生き方が変えられていくはずですよね。ですから、まあそのことをここで行い、ということで語ろうとしています。私たちを救ってくださった神様の救いというのはですね、罪や愛のなさの中に倒れ果ててしまった私たちを、もうそのままでいいよ、そのままは倒れていたらいいよと言われた愛ではなかったということです。あるいはそういう救いではなかったということです。神様が私たちに与えてくださった救いというのは、確かに罪に倒れ、 愛のなさに傷ついていく私たちをしっかりと受け止めてくださる、休ませてくださる愛ですね。けれども同時にそういう私たちの手を取って立たせてくださって、本来の健やかな人間としての歩みを私たちに与えてくださる、これが聖書の語る神様の救いです。皆さん、この救いの恵みいただいてますか？教会で罪、愛のなさ、そのまま受け入れてもらった、ああ、ありのままの私でいいんだ、確かにそれは喜びとしてはあるんですけれども、もう随分先に学びますけど、これも何回も言いますけれども、イエス様は、すべて疲れたものを労するもの、重荷を負うものは私のところに来なさい、私が休ませてあげますと言われましたよね。ですから確かにそこで休みをいただくんです、私たち。けれどもそこでイエス様が言われた言葉はそれだけではなかったですね。くびきを負うて私に従いなさい、そうすればあなた方に平安がやってきますと言われたんです。いや、イエス様のところで怒ってるんだけれども、なかなか十分な平安がいただけないな。それは半分のことしかやってないからです。重荷を下ろすことしかやってない。改めてイエス様から私なりの十字架をいただいて、そして今日の言葉で言えば、律法と預言者の成就の中に生かされていく方向性をしっかりといただいて、開き直って塞ぎ込んでるのではなくて、イエス様に手を引いていただいて立ち上がっていく、そこでこそ初めて平安がいただける、救いがいただけるということです。皆さん、この救いの恵みをいただいているでしょうか？難しい言葉で言えばこういうことなのです。義人と言います。義と認められる、私たちは値なしにイエス様を信じることで義人、神様にあなたも義人だと認めていただいた、もう自分を見れば義なんてどこにもないんですよ。でも神様との関係を回復していただいた、一方的に義と認められた。しかし信仰はそれで終わりではなくて、義か、義とせられる、文字通り正しい人間に作り変えられていく道がそこから始まるのです。そして聖化、清くされていくという道に前進していくのです。そしてさらには栄華、栄光の姿に変えられていくのです。もちろんこの地上にいる限り完成されることはありません。天の御国において顔と顔と相まみえて、そこで完全に私たちは復活の体に変えられていくわけですけれども、それまで地上の歩みは完成することはありませんが、しかしイエス様を信じて義と認められた、義認をいただいたその時から、私たちは義か栄か、義か聖か栄かの道にみんな漏れなく歩ましていただいているんです。これはやっぱり大変なことやなと思うのではなくて、前回地の塩、世の光と学びましたけれども、本当に塩にとってふさわしい生き方は塩です。光にとって健やかな生き方は光です。それと同じように神様に救われて生きるものは、本当に律法と預言の成就の素晴らしい恵みの中に、これが本来人間が作られた生き方です。本来作っていただいた生き方に戻していただける、そういうビジョン、目標を私たちは救いの時からいただいたということなのですね。私は、一見聞くとこれ大変なことだなと思うんですけど、でもこれは本当に素晴らしいことだなと思うことなのです。例えばこう教会図書にもですね、いろんな証の書物とか載ってますよね。イエス様信じてこんなふうに変えられました、あるいはその中でこんなふうな生涯を歩んでいきました、いわゆるですけども立派な歩みがたくさん書いてあったりすると、読みながらですね、あ、素晴らしいなと思いながら、どうせ私たちとは違うわとどっかで思ってるんですねどうせ私には無理だと。いやいや、今日の話ではそうじゃないんですよ。律法と預言者を成就するために来たと言われたわけですから、私たちのね、イエス様に出会うまではもう本当にもしかしたら取るに足りない、本当にどこにも胸を張って生きることのできないようなものだったかもしれないけど、イエス様を信じてからですね、 この私が本当に唯一かけがえのない輝いた生き方をすることができるように神様がしてくださると約束をしてくださっているんです。旧約聖書、新約聖書、その約というのは翻訳の約ではなくて約束の約ですよね。聖書は約束に満ちている。預言者、律法、それを成就するために私は来たと言われた。私たちのこの小さな人生にも旧約聖書の数々のお言葉、そしてもちろん新約聖書に語られている新しい律法の数々、その一つ一つが実現されていく。これがですね、天国の喜びに生きるということです。永遠の命に生きるということです。何やら永遠の命に生きるとか天国に生きるって言ったら、あ、死んだ先のことですねって言うんですけど、聖書はそういうこと言ってないです。天の御国はあなた方のただ中にあるとおっしゃられました。ですから確かに死んだ後、私たちイエス様を信じた者は天の御国に行きますね。けれどもそれはもう遠い先にあることでだけではなくて、今私たちが生きているこの中に天の御国が突入してくるんです。永遠の命は死んだ後の話をしているわけではなくて、今この時尽きることのない命に生きることができるようにしてくださるんです。あるところでイエス様は、青年あるいは律法の専門家の問いかけに対して、律法で一番大事なのは何かと言われましたけれども、それに対してイエス様は、神を愛することだ、自分を愛するように隣人を愛することだ、この二つの愛は律法を全うすると言われた。律法と預言者を全うするとおっしゃられました。ですから私たちの人生がことごとく律法が実現していく、それは神を愛し自分を愛するように隣人を愛する人生が私たちの中に実現していくのだということです。なんと素晴らしいことじゃないでしょうか。この新しい一週間もですね、私たちはそんな恵みの中に生かしていただけるのです。義と認められるまではそうじゃなかったですけれども、義と認めていただいて、神の子としていただいた、光の子供としていただいた、そういう私たちは光の子供らしく歩むことができるように、神様は私たちに目標を与えてくださいました。それが救いに生きるということです。さて、もう一節、二十節ですね。最初にこの鍵の言葉があると言いましたけれども、この二十節こそ鍵の言葉なのです。三条の説教を学ぶために、あるいは聖書全体を学ぶための鍵の言葉です。20節、私はあなた方に言います、あなた方の義が律法学者やパリサイ人の義に勝っていなければ、あなた方は決して天の御国に入れません。非常に厳しい言葉のように一見受け止めます。もう一度読みますと、私はあなた方に言います、あなた方の義、つまりイエス様を信じるクリスチャンたちの義がですね、正しさが律法学者やパリサイ人の義に、律法学者やパリサイ人の正しさに勝っていなければ決して天の御国に入れない。まあこれは本当にちょっとドキッとする言葉だと思いますが、勝るという言葉が鍵です。ですからここで問われなければならないのは、私たちは律法学者やパリサイ人の義に勝っているだろうか、勝っている義に生きているだろうかということですが、ただここで誤解しますね。例えば律法学者たちが安息日を聖なる日として、もうきっちりもうこの日は10歩以上は歩かないと、こういうふうに決めたとします。そうするとクリスチャンたちは、じゃあ私たちはそれの上を行って5歩までにしておきます、こういうことでしょうか。律法を守る、パリサイ人、律法学者の義に勝るというのは、そういう程度の差を言ってですね、私たちの方が優れているぞ、私たちの方がきっちりやってるぞということを勝っていると言っているのでしょうか。まあさっと読むとそう思いたくなる言葉だとは思いますけどね。それが全くの誤解です。勝るという言葉は優劣の差を言っている言葉ではなくて、 決定的に根本的に全くこの優れていることだっていうんですね。でそれはこういうことだと思います、ローマ人への手紙の13章10節の言葉、愛は隣人に対して悪を行いません。それゆえ愛は律法の要求を満たすものです。私たちのこの新科学の新しい聖書では、この愛は律法の要求を満たすと訳されていますけれども、伝統的にはおそらくもう一つの訳だと思います。次に送っていただいて、新共同訳、共同訳の翻訳はこんな言葉でした。愛は隣人に悪を行いません。愛は律法を全うするものです。律法を行うといったときに、勝っているこの義はですね、律法を行って成り立たせるその義、律法学者パリサイ人たちよりも勝っているクリスチャンたちの義というのは、愛と恵みがあるということです。よいでしょうか。律法学者パリサイ人たちの義というのはね、とにかく義を得るために律法を行うという律法主義であったり、あるいはそれを行うためにはとにかく行えない人たちを低く見て差別していくという義であったと。私たちもそうですよね。途端に何かこう正しいことをやろうと思った時に、最初は喜びのうちでやっていても、周りにやっていない人たちがいたらだんだん腹が立ってきたりしますよね。でこういう義の中には、まず恵みと、まあ、恵みがない。恵みというのは神様から私が愛されている、あるいは私がこの義を行うことができるのは一方的な神様の恵みがあるからだということがなくなっている。律法学者やパリサイ人の義というのは、自分が義に行えばこれは私が頑張ってやったからだということを思う。恵みがないですよね。そして愛がないですよね。やってない奴らはダメなんだ。でこれが律法学者パリサイ人の義。これに対して私たちの義は勝っていなければいけない。じゃあその勝っているというのは何かというと、もう繰り返すようですけど、程度の差が多い言ってるわけではなくて、私たちの律法を守っていく、預言者の言葉に生きていく、その原動力は恵みと愛だって言うんです。ですから これがなぜ鍵の言葉かというと、聖書の中に律法的な言葉たくさん出てます。でもそれを恵みと愛を飛ばして守ろうとしたら、もうその律法は途端に不健康なものになり、歪んでしまって、自分を裁き人を裁くしかないものになり果ててしまうのです。律法という宝箱をですね、開ける鍵を持てないとそうなっちゃうんです、私たちは。でも私たちは鍵をいただきました。恵みと愛をいただいたんです。ですからそれで律法の扉を開いていく、律法という宝箱を開いていく。隣人を愛そうとした時に、なぜ愛することができるのか。私が愛する力があったからでしょうか。違いますよね。神様が私を愛してくださって、もう少し言えれば、私が愛することができるように、すべてのものを神様が整えてくださったからですよね。先ほど自己責任という言葉を言いましたけれども、今の社会は自己責任の社会だと言います。しっかりと生きることができるっていうのは自己責任だ、できないのは自己責任だ、こう言います。しかしそこに、もし本当そこには私は愛と恵みがないと思うのですね。例えば学歴を積むことができた、あるいは良い仕事を得ることができた、俺の力だ。果たしてそうでしょうか。マイケル・サンデルさんがそうじゃないということを言ってますけれども、そんな環境が与えられた、あの紛争地帯にどうしてあなたは生まれることがなかったのですか。平和が約束されているところに生まれたというのはあなたの功績ですか。こう言います。勉学に励むことができるような環境が整っていたというのは、それはあなたの功績ですか。経済的に整えられたというのは、それはあなたの功績ですか。こう問いかけていくのです。もし私たちが今生きることができる、 それはすべて神様の一方的なご愛と恵みのゆえだ。そこにしっかりと立つのがクリスチャンですね。義とせられたわけですから。ですからそこで愛を傾けて生きていくという道が開かれるとすれば、それはもう本当に恵みと愛以外の何者でもないのです。恵みと愛の上にしっかりと立って、この律法の一つ一つを生き抜いていこうとする。イエス様はですね、元のマタイの福音書に戻りますと、改めて17節には、私が律法や預言者を廃棄するために来たと思ってはなりません、廃棄するためではなく成就するために来たのです、という、ここでもう一つ注目したい言葉は来たという言葉です。神なるお方がその在り方を捨てることはできないとは考えないで、私たちのところに来てくださって誠の人となってくださった、そのように私たちのところに来てくださった、それは私たちがこの律法や預言書に生きることができるようにしてくださるということですね。愛と恵みの中に、律法に生きるものに私たちをしてくださろうとする。それはもう本当に神様のお力だ、神様の恵みだというのです。私たちは何一つ胸を張ることはできないわけですけれども、そのことをわきまえながらも、本当に神様がこんなふうに私を生かしてくださるんだ、この喜びをですね、大切にしたいと思います。そのためにイエス様は来てくださったのです。そのためにイエス様は十字架にかかってくださったのです。そのためにイエス様はよみがえってくださって今共にいてくださるのです。祈りながら、この地上にいる限り完成の時はありませんけれども、しかし昨日よりも今日、今日よりも明日、義とされていく、清くされていく、愛に生きるものに作り変えられていく、そのように律法と預言者の成就の道にですね、生かしてくださることを本当に感謝しながら信仰生活を前進したいと思います。お祈りをいたしましょう。私はあなた方に言います、あなた方の義が律法学者やパリサイ人の義に勝っていなければ、あなた方は決して天の御国に入れません。天のお父様、イエス様、あなたにお出会いさせていただいたその時から、私たちには天の御国が約束されています。ありがとうございます。それは遠い先のことだけではなくて、今こうして生かされている毎日の瞬間瞬間の中に天の御国に生かしていただける、本当に隣人への愛に生かしていただける、律法と預言書の成就の中に生かしていただける、そのような恵みの道である、私たちはそのように学びました。新しい一週間、あなたによって義とせられたものとして、喜びと感謝を持って、そして愛と恵みのうちに、あなたの御言葉に生きるものとしてくださるようにお願いをいたします。新しい一週間をどうぞ豊かに祝福してください。イエス様の名前によって祈ります。アーメン。使徒信条をもって信仰の告白といたしましょう。お授かりない方どうぞお立ちください。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いり来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、 体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。神様に賛美を捧げいたしましょう。新聖歌の399番、この身の生くるはこの身を愛して十字架に入せし主のためなりと、ご一緒に賛美を歌いましょう。今日は第一の主の日を迎えました。席上献経を行いたいと思います。主に向かってお捧げいたしましょう。ご用ない方はそのまま隣の方にお回しください。感謝のお祈りを捧げいたします。この身に自由を与えるためなりと、主の十字架を仰ぎ、また復活の主を心から賛美をいたします。私たちの与えられたすべてのものはあなた様からのものです。その一部を御前にお捧げをいたしました。御用のために豊かにお持ちくださいますように、福音の前進のために、またこの地にあって愛の宣教のために豊かに用いられますように、また私たちのすべてもあなたに捧げ、またあなたに委ねながら生きることができるように、信仰の歩みをどうぞ整えてください。捧げるものでなければいただくことのできない大いなる恵みの道を歩ませてくださり、私たちの生活の節々に至るまで天来の恵みで満たしてくださるようにお願いをいたします。主イエス様の名前によって祈ります。アーメン。新聖歌62番をもって唱詠し、その後祝祷いたします。天津御民も地にあるものも。
Thank you.
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。願わくは主、イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい交わりが、集められました会衆一同とともに、今いるもの地、とこしえにありますように。アーメン。どうぞお座りください。週報に従って報告をしておきましょう。今日は第一の主の日を迎えました。積もり献金が早朝礼拝礼拝で行われます。また午前の礼拝では、7月誕生を迎える方の祈りもあります。宮清めが、予定されていますが、感染症対策の中ですので有志のみで消毒と礼拝堂の掃除かけとなります。午後1時から信徒全体会が予定されています。その後運営役員会の予定です。情報と祈りの課題、新型コロナウイルス感染症の取り組みのためにご協力をよろしくお願いいたします。今日午後の信徒全体会ですけれども、前回の話し合いを受けてまた継続審議ということですが、集報ボックスに今までの話し合いのまとめが配布されておりますので、またご確認ください。そして団体行事になりますけれども、世界宣教祈祷会とか神学セミナーが行われます。いずれもオンライン、ズームで行われるということですので、コンピュータースマートフォン等をお持ちの方でなければ参加することはできないんですけれども、ご興味のある方はまた牧師までお尋ねください。ズームというのは双方向の参加になるので、ちょっとそれは嫌だなという方は、神学セミナーだけですけれども、YouTube の配信もありますので、またそれは団体のホームページにそのアドレスが掲示されておりますので、またご覧ください。また後ろのホワイトボードのチラシにも掲載されています。その他、今週6日、木曜日が行われます、団体、諸教会のためお祈りください。また先週、教会学校スタッフ会が行われました。引き続き諸行事は休みになりますけれども、時々子どもたちのためにお楽しみにも行われるということです。子どもたちやまたご家庭のためにお祈りください。今週の祈りは新型コロナウイルス感染症の収束のために。また書きませんでしたが、昨日静岡の方で、熱海の方で大きな災害が起こりましたね。また本当に災害列島だなということを改めて教えられますけれども、そのためにも祈っていきたいと思います。今週の予定、次週の礼拝、右の通りです。皆さんの方から何かよろしいでしょうか。はい、ではそこまでいたしましょう。ありがとうございました。